はい。それでは今日はですね、この短い箇所ですが、この聖書っていう本はですね、全巻を朗読するということも、時々あるかと思います。けれども、本当に大事なものは全巻を読むということではなくて、どうしてかというと、最も信仰に熱心で命さえかけてたくさん殉教したような時には聖書をそもそも持っていなかったわけですね。直接人たちや伝道者から聞いたわずかの言葉、そして生きて働く、今の歌にあったように、生きて働いて直接に住んでくださっているイエス・キリスト様の語りかけを直接に聞く、その命の言葉によってですね、今の我々、たくさんの本を読んだり、こういうインターネットある。聖書も全巻ある。何通りもある。それをいっぱい読む人は、はるかに力を得とったわけです。そもそも聖書っていうのはですね、ルターの時でも、ほとんどみんな持っていなかったんですね。今から500年前でも。そういうことを考えてもわかりますが、たくさん読む。いろんな本を読む。研究する。知識をたくさん持つということが、本当の力、他の人にも伝わっていくような流れ出るようなものが与えられるかって決してそうじゃないわけです。たった一つ二つの言葉でも本当に聖霊とともに受け取ったら、そこに力が出るわけですね。多く読むものは疲れるっていうことが進撃にありますが、いろいろな聖書でも研究とかですね、誰それがこう言った、誰それこう言った、次々読んでもですね、どれが本当かわからなくなる。そういう時にしばしば学者は全く聖書と異なることをですね、公然と言ったりするってことに今までいろんな例に私は直面したわけです。驚いてしまった。こういう学問をしていて何の役に立ったんだろうかと。多くの人たちを惑わすようなことを言って何の役に立っているのかと。学問、学者っていうもの、研究ということは誰も言っていないようなことを言う必要があるわけですね。同じことを言ったんでは研究にならない。それまた同じことやないかと。絶えず、目新しいことを言わねばならないから、聖書に書いてないことを何か考え出して、別の目新しいことを言ってる人の引用したり、本当にそういうこともいろいろある。だからこそ研究してもですね、イエス様のことを全く理解できずに、かえって迫害して殺そうとまでするというファリサイ、律法学者たちがおったわけですね、多く。ですから今日のことはたった一節二節であっても、このことはとっても大事なことで、これが本当に身につけばですね、他のものいらないぐらいですね。イエス様はここで言ったことは、私のことまでとどまる。このとどまるっていうことが前から言ってるように、ヨハネ福音書で特別に多く使われているんです。メノーっていう章ですね。メノーっていう。英語で言えばリメイン、あるいはアバイト。リメインイン、アバイドインと。けれども日本語に訳したときにはこのようにとどまるとはっきり訳したときもあるけれども、単にあるというふうに訳されたり、有名なヨハネ福音書の15章では、15章の初めのところだけでも3通りに日本語に訳してるんですね。同じ言葉が。誠のブドウの木、私につながっている。これも、目の円なんです。リメインインなんです。私のうちに留まっているならばっていうことで、それから、その、あと、6節には、同じ言葉が私につながって、ここで書いてあってですね。そしてその後では、7節には、私の言葉があなた方のうちにいつもあるという、あるというふうに訳されているんですね。元のことは同じメノなんです。さっきのところでは、つながるという直線的なように訳して、ここのところは、あると訳す。それから9節では、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまれ。このように同じメノという言葉が、15章だけでも10回も使われているんですけれども、 訳語もつながる、それからある、とどまる、三通りもに訳されてるから、ここで同じ言葉がずっと一貫して強調されてるってことが気づかないわけですね。で、どのぐらいこれが特別に多く使われているかっていうことを客観的なデータで見てもらったらわかるわけですね。で、こういうデータはですね、単に数字を見て、あ、面白いな、こんだけ多いかと驚くためじゃないんですね。ヨハネは神様から託されて、この言葉に何を込めたか、非常に力を入れて込めた、ということはわかるわけ。だからその言葉に注目する必要があるということになるんですね。単に数字を見て面白いな、これこんなに多くだ、こんなに少ないなと、そんな単なる比較だったら意味がないわけです。常にこの多く使われているということの中にも霊的な深い意味が隠されているということなんですね。でも日本語に訳すると、それが、まあ、消えてしまうところが多いわけです。まあその点、英語とか外国語の訳ではそれほとんど保たれているんですね。ちょっと見てみますと、ここにですね、メノーという言葉がどのくらい使われているか、ヨハネ福音書には40回です。それから第一ヨハネの手紙も短いのに24回で、合計64回も使われているんですね。で、それに次ぐのがですね、使徒言行録の13回なんです。そして、後の福音書、ルカ福音書、マタイ福音書、合わせてもたった5回なんです。まあ、歴然としてるわけですね。そのぐらいヨハネ関係、ヨハネ手紙合わせると64回ですね。ルカもマタイも、まあ、マルコもそういう、これより少ないですけど、合わせて5回なんですよ。だから、いかにですね、このヨハネ福音書を書いた人は神様からの啓示を受けて、その重要な意味を、このメノオというギリシャ語、英語ではリメインといったことですね。で、それに、いかにこの言葉に力を込めているかがわかります。で、今日のところもそういう観点から見てみたいわけですね。この私の言葉に目のリメイン、そのうちにとどまるということです。ここがとどまると訳しているわけですね。そしたら、あなたって本当にイエス様の弟子なんだと。そして、もう一つ、言葉にとどまるならば、あなたたちは真理を知り、その真理はあなたたちを自由にするんだと。だから元はですね、イエス様の言葉のうちにとどまる。英語ではうちにとどまるということです。あの、言語ではですね。そして、その後見たらですね、イエス様の言葉にとどまるうちにあるならば、弟子であり、真理を知り、自由になる。次のところで触れるところですが、下の36節を見ますと、もし子、イエス様ですね。子が神の子であるイエス様があなたたちを自由にすればあなたたちは本当に自由になると書いてあってですね、これから見たらわかりますように、私の言葉にとどまるならばあなたたちは真理知って真理が自由にするとありますけど、言い換えたらイエス様があなたを自由にする と、本当にあなたたちは自由になるということですね。子があなたたちを自由にするわけ、言い換えているわけです。これはどうしてか。真理とはすなわちイエス・キリストだからです。究極的に。けれども、この真理といえば、現代の学校教育では、イエス・キリストが真理ですよと、決して言わないですね。だから、普通の日本語と思って、この言葉を受け取ると、意味がまるでわからないはずです。大学は真理の探求する場所だ。これはずっと前、当たり前のことだったけど、この頃は、いろんな企業を起こしたり、いろんな、イベントをやったり、そんなことをすることがいっぱいニュースになるようなですね、不可解な状況になったんです。大学生ながら企業を起こした。インターネットの会社を起こした。そしたらなんか新聞にも出たんです。何がこんなに新聞に出さないかんことなのか。真理とは関係もないわけですね。そのぐらい変質してきてしまっておる。けれども、真理といえばですね、例えば数学、科学、物理、そういったものを非常にはっきり真理、管理をするということですね。変わらない。わかりやすい例では、2×3 は6っていうのは、これは真理ですね。真理の一つです。中に含まれるわけです。嘘でないですよ。2を3つ、3倍したら6つになる。当たり前、真理です。その真理っていうのは変わらないもの。ね。で、誰にでも当てはまる。これは普遍性ということですけども、真理である度合いが強い、大きいほど、今言った二つですね。変わらぬ永遠性と普遍性、誰にでも当てはまるわけです。黒人でも病気の人でもですね、外国人でも悪人、誰にでも 2×3 は6になる。それから 2×3 は8になったりしないです。何千年前からずーっと同じです。同様に、霊的な本当の真理っていうのは、誰にでも当てはまる。今の人でも昔の人でも、あるいは奴隷であっても、より悪人に対してでも、病気の人でも死にかかった人にも、みんなに不思議と当てはまる。これも真理ですね。そしてしかもそれがずっと永遠だと。そんなものは何かというとですね、イエス様が裁判の時に、ピラトが真理とは何かと言われた非常に有名な問い。その問いはずっとですね、2000年間この世界にこだましていると。有名な哲学者のカントがそういう表現で言っていますが、真理とは何か、本当に参った意味での真理ですよ。永遠で、しかも誰にでも当てはまる、一体何なのかと。それはわかりやすいの、今言って繰り返しますが、その科学的、数学的な真理っていうのは、これ誰でも当てはまる。けど根本的に、致命的な点は、いくら物理や科学のそういう普遍的当てはまるっていうことを知ったところで、心の励みや力に何にもならないわけです。実は昔の人はですね、そんなことを知らなかったわけですね。今の非常に複雑な物理や科学上の様々な法則、真理は知らなかったわけです。で、そんなのを知っている人がですね、愛や真実やいうものが増えるのかというと全く関係がないですね。コンピューター関係、IT 関係っていうものに非常に差異がある人は愛や真実と全然関係ない。悪人でもこのフィリピンのああいうことでわかるように、外国から操作をして日本人を操作してですね、いろんな何十億っていう莫大な金を説明っていう。いわゆる普通の意味で非常にそういう方面の頭の働きがとてもいいわけですけれども、そういうことはとっても得意だけど、何が悪いか、人を騙すことが悪い。騙してお金を奪い取る。子供でも分かるようなことが分からない。でもそれは政治家もそういう人がよくおるわけですね。まともかく、そのようにですね、真理とは何かっていうのは絶えずこだましてるんだけれども、特に日本というのは、この本当の真理、大学をいっぱい短大も入れると、一線も超えるような大学がある。けども、真理に近づくかと、昔の方がかえって真理が近かった。昔は、産学共同ということはですね、大学の真理の探求が損なわれということで、 私たちが学生の時には、学生運動の時でもですね、産学共同、要するに、企業と大学が共同してやるということは、決してしたらダメだっていうのが、一般的な通用の考えだったんですね。だから政府が、産学、会社と大学と合同してやろうと言った時に、それ反対反対ってこと、今でも覚えてますけどね、そういうスローガンで、出して、安保反対、ベトナム反対、で大学に関しては今度産学共同反対、大学の独自性が失われると、会社や政府の力で取って代わられるんだっていうところ、今はですね、産学共同さは大切なんだっていう時代です。だから死んじゃまいとどうでもいいぐらいですね、儲けたらいいと。特に軍備っていうものが増強されると一層ですね、軍事企業日立とか三菱重工業とかいったですね、そういう軍事企業と大学が合わせて軍事の研究をやらないと負けるぞとか言ったような感じですね。わずか70年もしない、まあ私の大学の時代から50何年ですね、まあ時代とともにそんなに変わるんです。そういう考え方本当はだから信じてないわけですね。間違ったことが堂々と言われる時代にまあなりつつあるわけですけども、真理を知ってる人はそれを見抜くことができるわけですね。で、真理とは究極的に言えばこれはキリストなんですね。ここにあるキリストこそは神から全てのものを受けている。しかも2000年間全く変わらない。しかもですね、2か月3が6とか、物理上のさまざまな法則、科学上の、ケミストリーの方でもいろんな科学法則あります。そういうものと根本的に違うのは、この真理はですね、愛を持っている。清らかさを持っている。人間に直接深いところまで働きかけると。そういう点でありながら永遠であり、誰にでも当てはまる。それこそが完全な真理なんですね。だからそういうものを持ってるものって言ったら、この世どこを見てもないわけです。顕微鏡で見ても、電子顕微鏡で見たところで、広大な電波顕微鏡で宇宙の電波を集めて、絶対に見えないはずのようなものを、どこ動いてどうのこれ発生したとか、新しい陽子が誕生したとか、いくら分かってもですね、そんなこと分かっても分かって、隣のたった一人の人に愛を注げることは関係ない、できないんですね。そのぐらい科学上の真理、そういったものはですね、本当の真理であるキリスト様とは全く違っておるけれども、表面上はその、そういう科学的な物理的な真理から作られたものを非常にこの注目をする。たちまち今はそういう、もう、IT 技術、人工知能、なんかで操ったりするドローンが戦争に直接加わって初めての大規模戦争になりつつあるわけですね。人を殺すということです。けれども、本当の真理はたった一人の人でも弱い人でも死にかかった人でも大事にするんだから、戦争を大量にどんどん殺せっていうわけですから、根本的にこの真理に反するわけです。憲法9条を変えて、そのまま捨てて、軍備をどんどん増強しないといけない。得意そうに言ってる大概の人は、今守るって言って相手殺せと言ってるのと同じことです。トマホークを買ってですね、莫大な金を使って、売ったら機械破壊された人が死ぬんです。殺せと言ってることですね。まあ、はっきりその真理にそぐわないことをみんな一斉に言い出したということです。戦争でですね、日本が悪い、導きにあって、トップもですね、自分を守るときに、はい、太平洋戦争をやって、たくさんの学人を殺したと。自分はもう被害を受けた。原爆も受けたり。それでもう文具を持たないようにしようと。軍備ない形で、いろんな国々の平和に尽くそうと。方針を書いてあるんですけど、70年、77年経ってから、そのかつてのどんなにひどい目になるか。残酷なことが起こるか、たくさんの人を大量殺人をするものか、してしまって終わりじゃない。残された人、怪我をしたり、障害者になったり、ずーっと生涯苦しまないかんし、 家族の人もそうですね。運命は変わるわけです。それをみんな忘れちゃったかのように今、そういうことやってるわけです。原発もよく似てるわけですね。あれだけ大きな被害を受けたのに、ほんのわずかの一握りの人が、特にトップの岸田っていう人がですね、もう、再起動するんやと。そして地震でもですね、以前のそういった専門家の間は、これは断層、動く断層が前に動いたことがあるから危険だと。このように原発をしたら、もし動いた時にどんなことがわからないから、ここはダメやって言ってたのに、いや、それは大丈夫なんだ。突然言い出したんですね。まあ、なんかの圧力はどうもあったでないかと、誰しも疑うところですが、まあ、とにかく、そういうふうに、この世の指導者とか科学者であってもですね、絶えず変わるわけです。そして残念なことに、最も現代の世界の人々を恐れさせているのは何か、核ですよね。核兵器ミサイルって飛ばされたら、大変だと。原発の核ミサイル飛ばされて、バーン爆発したら、ものすごい強度なものをいくら守ってる言うても、まあ当てにならんわけですね。その核を見出したのは非常に頭のいいノーベル賞をもらった物理学者たちが結集して作ったわけです。アメリカに移って。そういうふうにですね、科学的な真理っていうふうなものは、人類最も恐れさせるようなものを作るに至ってしまっている。そして、現にまさに今、こういうことを恐れているわけですね。けども、真理というのは、そういうことがあっても、なおかつ動かないわけです。今までにもですね、非常な悪い時代がたくさんあったわけですね。第一次世界大戦、あるいは第二次世界大戦、太平洋戦争ですね、その中で起こった太平洋戦争。それから何千万という人が死んだようなインフルエンザ、あれペストの流行とか、戦争も至るところであったわけです。そういうこと、何が起こっても、この真理、キリストはですね、永遠なんですね、とにかく。何が起こっても、それで消されたり壊れたりするものじゃないわけです。だから、この真理はあなたたちを捨て、次、自由をすると。これはですね、まあ、ほとんどの日本の若い人ってもわからないと思いますね。自由って言ったら、遊んだり飛んだり飲んだり食ったりお酒を飲んだり、それが自由と思ってる。で、真理はもう初めから、まあ言ったら、考えたこともない。大学に入ってもまず遊ぼうとか、飲んだり食べたりしよう、スポーツしよう。そういう活動しようとか思ってる人非常に多いわけですね。だからこの非常に意味深い何千年とですね、まあ世界を響いているような言葉、現代の人はこのスマホによって何でも悪いものがいっぱい見えるようになってしまったものだから、それによって引っ張られておる。非常に強いわけです。だけど中に神様がですね、これはと思う人を選んだ人はそのような状況に流されないで、とどまってこの真理に目覚めるという人たちが、起こされて必ず行くわけですね。今までもそうだったです。この自由とは何かというと、何でも遊びでも飲んだり食べたり悪いことでも何でもできるんやというふうにパッと思ってしまうわけですよ。それと全く違うわけですよね。だから、聖書というのは、本当にきちんと読まなければ、イエホバの証人がまた今頃はですね、イエホバの証人の子供たちを鞭を振ったと叩くとか、40年以上前に、私が非常にあちらこちらのエホバの証人に行って、その正体、本当の姿を見極めようとして、あちこちの集会やり行ったり、4年人から徹底して壊して何時間も、それをずーっと繰り返し、何年も10年も、でこの正体を本当にはっきり見つめて知ったわけですけれども、そこでもそのことを聞いたですね、エホバの証人の言うこと聞かなかったら、親の言うこと聞かなかったら、お尻叩くと。そういった上のことをよく聞いたわけですが、この自由っていうことは、何なのかと。好きなことができることを言ってるのかと。全然そんなことじゃないわけですね。 それは、だからここだけ見たらわからない。イエホバの証人とか統一教会ってのは聖書の本当に一部だけを取り出して都合の良いように用いてるわけですね。で、すぐ後にも書いてあります。自由って何か？34でですね、イエスは答えた。はっきり、これもまたはっきりだよね。本当、アーメン、アーメンですから、真理を言うと。あなたたちに真理を言うのだと。罪を犯すということで、罪の奴隷なのだと、あなた方は。その罪の奴隷である状態から解放することが自由なんであってですね、何でも好きなことを飲んだり食べたり遊びでもそうですることは自由と全く違うわけです。何でも好きなことをする自由にどこでも行ってどんでもする。これは動物がそういう自由を持っている。ということですね。次のところ行けるわけです。人間はその動物と違った霊を持っている。心、魂というかですね。だから、罪に奴隷だから、その罪の奴隷の状態から解放されることが自由なんだと。そういうことばかり言ってるわけです。子が、キリストがです。あなたたちをその奴隷状態から自由にしたら、本当にあなたは自由になるということです。だからさっきも、前校なりでお話があったように、罪のことを知らなければ自由も知らないわけです。動物のようにですね、首を離した犬にパーッと出かけていって、私のところも、鶏もたくさん服用として父が飼っておったわけですね。山の斜面を、何百羽も場合によって。ケージにしてあるもあれば、斜面に放してあるもあった。だから、犬は不可欠だった。番犬として。今の頃に愛玩とかと全く違ってたんですね。ホイールにはない。夜になったら、夕方になったら、あの当時はもう60年も前ですから、パッと話してあるんですが、さーっと山に下降りていって、じゅーんと立ち回る。で、また、まあ帰ってくるんですけど、もう本当にそういう犬やいうものはですね、猫も自由に遊び回る、走り回るのが本性であるか、首をつないで小屋に入れて、本当にこれかわいそうな話ですよね。で、寒くも犬は寒さに耐えぬ服を伏せたりですね、どの子の、病気になったら手術をしてまで足をびっこり引きながら歩かせたりすると。そんなことをずっと早くですね、命を絶った方がずっと犬のためにもいいはずです。人間の医療さえできない国がたくさんあるのに、そういうところにですね、費用を使うこと自体が世界の並べたらですね、びっくりすると思いますよね。そういう回しにして。自分も医療もできてない。ほったらかせるようにして、一方の状況から考えたら。日本も非常に贅沢になったから、それ何とも思わなくなっただけのことです。まあ、とにかく、そういうふうにですね、ここで、罪からの自由ったら、どういうことなのかというと、まず私たちは、誰でも、罪を犯した相手に電話したりという話がありますけど、それは実は数えきれないわけですよね。隣の人、会社で会った人、学校で出会った人、みんな隣人です。その人たちに祈りを持って対してだろうか。この人にイエス様が教えられたように、御国が来ますように、その人にもこの人も、電車の中でいっぱい乗ってる人のためにも、この人たち全てに神様の御国、真実と愛が来るようにと、祈って電車に乗っているだろう。歩いてきても自転車でも。で、自分が今生きてる、例えば食事をする。自分がまあ農業してる。自分でやったと思う。けど、この農機具とか、飼料とか、餌とか、誰が作ったのか。自分が作ったんでないわけです。みんな他の様々な無数の人たちが作った。それ運ぶトラックの運転誰がしたのか。トラック誰が作ったのか。みんな無数の人によって助けられているわけですね。それでなければ何にもできないわけです。私たちが着てる服、誰が作ったのか。自分が作ったんでないわけです。みんなこれも衣服の作る会社の人、あるいは石油から作ってる、毛から作ってる、羊を飼ってる人、その羊を飼ってる人の餌をなんで自分で作ったのにまたないわけ。まあ、とにかくずっとですね、無数の人たちがのおかげで今も私も生きている。みんな生きているわけです。その無数の人たちにどれほどですね、祈りを捧げてきたか。病院でコロナでですね、非常に、医者、看護師が非常にこの切迫した状態では、 苦労したわけですよね。だからその簡単にマスクを外してもいいから、これは商業上の問題を特に重視してですね、経済儲けを。施設とか病院とかで簡単にマスクを外すということをやりです。本当にそこでクラスターが起こったら大変なのは医者、看護師さん。そしてその人たちで、私も受けたけど、入院したらいろいろ汚れたもの、オイルが出てくる。食物を誰が準備するのか。医者、看護師じゃないわけです。食物を作ってやる人、汚れたものを持って帰ってクリーニングするような人、会社の人、運搬する運転手、みんなが関わってできてるわけです。そういうふうにですね、その人たち全部にどれほど祈ってきたなんだろうかと。医療従事者だけども、医療従事者という看護師やそのだけじゃなく、事務職員もなかった。一切はかどらんですね。いろんなものを。事務職員支えてもそのまた家族なわけです。またそこに何で来るか、車で来る、電車で来る、それを運転する人、あるいは機械を作る、電車なりバスを。そういうふうに果てしなく私たちは、ずっと無数の網で絡みで生きてるんですから、罪を犯した人だけに電話するって言ったら、もう無数の人になるわけです。でも本当はですね、できないわけです。自分が思いつく大きなこれは罪だったなと思う人は、それを思いつく。かもしれませんね。でも、それ自分が思い出すだけで、相手がどれだけ、例えば私の言動によってどんなに、なんか心が傷がついたかなんてことは、わからないわけですね。そういうふうに、私たちは罪っていうことでいっぱいあるわけだろう。けれども、イエス様はそういう全部の罪を、ただキリストが神と同じだからこそ、ただ十字架でそういう無数の罪をも、になって死んでくださったと、その神様の絶大な愛を信じることで許してくださると。そうして初めて、自分は身近な、この人にもあの人にも、あるいは生徒誰それにも、あるいは今まで、この人ふっとしばらくずっと祈ってなかったとかですね。近所の人にも、ここの道前とかで今まで祈ったことなかったとか、ふと思い出す。そういうことを全部ひっくるめて、許していただけるってこと、本当にこれは他に変えることのできないことですね。そういうことで、お前罪を犯してるだろうと。罪を犯してるだろう。これも祈ったのか。そういうこと言われたら本当に小さくなってるんやりかんけれども、それを解放する。罪の奴隷っていうのは、罪を犯してしまったという、その、気持ちですね。それだんだんと狭まってくるわけです。それも罪の奴隷になる。罪を犯してしまうということも罪の奴隷になっているから犯す。それからもう一つは、別の人が犯した罪、悪いことを言った。そしたらその人のことを憎む、あるいは嫌いと思って、それもまた罪の奴隷になっているからですね。憎しみっていうのはこれ罪なわけですから、あるいは嫌いというふうな感情もまた罪だ。そしたらですね、ある人は自分に悪いこと言った。あの人あんな悪いこと言った。といつも思うようであったら、その人をまた別の人の罪、悪いことを言うという罪に縛られてるわけです。で、動きが取れない。そういうふうに、罪から自由になるということは、自分がかつて、また今も犯し続けている無数の罪の許しを得ることであり、自分が絶えず、それでも許されても許されても罪を犯してしまう。それも許していただく。そして前進をする。また、他の人からなされた罪をもそれにこだわることなく、不思議と静かに、心静かにやっていける。むしろその人のために祈ると。祈る心っていうのは、他の人の悪い気持ちから自由になった証拠になるというわけですね。そういうことで、自分を迫害して苦しめる人のために祈れといったの、その究極的な姿、自由になる道をも指し示しておる。自分に悪いことをする人、敵とまでは言わなくても、苦しめる人、その人のために祈れないっていう人もいろいろおるけれども、本当はそんなことないですね。その悪い人の心が抜け去られて、抜けたられるようにって祈ることはできるはずです。 好きになれと言ってんじゃないわけですね。感情的に誰かが好きだなと思う。こんなようになれと全然言ってない。好きになったところで罪はまた新たに増えるでしょ。その人だけに、ありどない。そういうことでないわけで。だから、例えばプーチンのために祈れない。あんな人祈れるはずがない。憎しみだけだ。死んでしまえとか、もう多くの人は思う。あるいはですね、最近はロシア。ロシアの人そのものに、あんな人大嫌いと。と言ったり、ロシアの文化的なものまであんな嫌いだと言い出す人が増えてるという話ですが、あれは本当に間違ったこと、また新たな罪を自分も作ってるわけですよね。あれはプーチンという人がいなかったらこういうことにはならなかったわけです。で、過去にもそれに似たようなの前も言いましたよ。チェチェンの紛争とジョージア関係のこととか、まあ、ひどいことをですね、やってきた。自分に反対するような秘密警察のことをですね、イギリスに行って暴露した。あの、爆破事件はプーチンの司令、背後にあったと言った。その人は間もなく毒殺されたわけですね。外国に行ってても。まあ、それ新聞でも、あるいは NHK の特別な番組でも報道されたようなことですけども、そういう得意な人が起こしたことで、それに嫌をなく引っ張られていってるわけですね。嘘の情報なんか。日本人も77年前以前はですね、徹底して戦争で悪いことをしてたわけです。でも日本人みんながそれ、あの戦争やれやれと言った人と同じように悪い人だったのか、そうではなかったんです。間違った情報を鵜呑みにされて、学校教育でもそのことを戦争は正しい戦争だって言われて、その気になってしまったわけです。ほんの一握りの支配者、トップの人が間違ったことを戦争で大敗して、ミッドウェー海戦、たった半年過ぎたミッドウェーで大敗したのに、わずかな気が、害を受けたわけだと。アメリカを敵にやっつけたんだと。その嘘の情報を流すことが出発してるわけですね。あの戦争って日本でもみんな悪かったはずがないわけです。それと同じように、ロシアの人たちもですね、あのプーチンという人に、あるいはソ連連取り巻く連中のために、そのような戦争をやらされてるんであって、たくさんの人が今、両方死んでるわけです。だから、そういうプーチンのその悪い心が、サタンが進めて、そしてあのような残酷なことも平気でやってですね、いくら死のうと平気だと。まあ、かつて日本もそうだったんですね。インパルス作戦ずっとあそこの、目的地まで行って、イギリスの基地をやっつけるためには、まあ3や5は必要だ。3や5って何か。3000、5000に死ぬのも当たり前だっていうことを、その司令官たちが話していたわけです。まあそういうことですから、この、真理は自由にするっていうのは、様々なことを俯瞰した上での言葉ですね。真理のかけらようなものはいっぱいあるわけですね。学問的にもみんなそうです。けど本体っていうものは学問をいくら追求してもノーベル賞もらったから、あるいはピアノがどんなに世界的にうまかっても、声楽がうまくっても、博士が劣ったところへ全く関与できないわけです。キリスト様に。何が関与できるか。幼子らしい心で、そしてイエスをまっすぐ読みると。単純率直な心で、イエス様を神と同じと信じて、十字架をするみんなの罪を担って死んでくださったと。本当に幼子のように信じるというだけで、どんな学者も天才もが与えられるものをパッと与えられるっていうのが、そういうんで非常にこの世の中は平等にできてるわけですね。病気で身動きができない。あんな目で見えるホースもできない。けれどもその祈れる力が、あれば神様が別のところで良いことをしてくださるわけだ。そしてその人本当に自由になる。あの水野源蔵さんの非常に清い詩をたくさん作った人も、イエス様と出会ったから憎しみも消え果てましたと詩に書いてありますが、それは自分をバカにしたりいろいろいっぱいおったと思う、あざけったり、身動きできないやつ、物もいいやつだと、片輪だと、片方の一枚だ、どうのこうのとかですね。 そういう言い方も昔は平気でしよったわけですね。今そういう言葉を使わなくなっても、インターネットやスマホでですね、もっとある意味では質の悪いいじめをずっとしつこくすると、夜中でするとかいう人もおるみたいですね。はい。まあ、そういうことですので、私たちもこの言葉ですね、私の言葉にただとどまる、イエス・キリストにとどまるということなんですね。でそのことをまた、あの十五章ででも大だからたくさん言っている。でなぜこのヨハネではさっき最初に言ったとどまるということを繰り返し繰り返し言っているかというと、十五章にもあるように人間の根本的に大事なことは、他の人間の考えや流れ、流行にとどまるんではなくて、あくまでイエス様の言葉、イエス・キリスト様のうちにとどまることだと。それが全ての根本的な解決の道なのだということを、繰り返しですね、繰り返し繰り返し、この目のという言葉によって表していると。そしてそれは、他の福音書が実際にイエスという人間として生きていたときにどんなことを教え、何をなされたかはっきりわかるようにして、あとは今度は霊となったキリストがどのようなことをされるのか、まあ、そのことを深く書くために、霊となったキリスト、生きて働くキリスト、これはパウロもその重要性を言ってるんですね。私のうちにはもはや自分は死んで、キリストが生きていると。それをこのメノという形で、キリストなり、キリストの言葉なり、聖霊のうちに留まれと。それが万事の解決の道だと。他の人からの悪口や誹謗中傷に関しても、不思議と俺に自由ではないと。縛られない。それで心がキューッとなって苦しい、悲しい。あんな人、ひどいって怒る。それはすなわち縛られてるからですよね。キリストのうちに住んどったらそんなもんみんな溶けて泣きえていくわけです。他の人の悪いことをやる。そして命の水がきれいに流れ出してくるっていうことですから、だから、いじめる人も当たり前悪い、わかるんですね。悪いこと言うの。そんな言われなくてもわかることです。悪いこと言ったらいけないの。一方でそれを受ける場合、いつもいつまでたってあの人が悪い、あの人が悪い、社会が悪いと言ってたのは解決にならんわけですね。何を言われても昔からあったわけです。悪いことを言う人、それだけじゃなく悪いことをする人殺してしまうような人、そんな悪いことをする人いくらでも以前から昔からおったわけですけれども、どんな時にあってもこの真理の力は現れると。それはキリストの言葉、聖霊となったキリスト様を内にしっかり持つと。このことで、例えば、さっきも言った、自分が早く死んだら、子供たちどうなるか、特に障害を持った両親、特にお母さん、非常にそのことを心配されるわけです。まあ当然のことですね。今でこれだけ時間とエネルギーをかけて注いだけ、自分がいなくなってどうなるだろうか。水野源蔵さんのお母さんもそうだった。なんとか水野が、源蔵が共にいてやるためにもっと生きていたいと。けれども亡くなった。水野源蔵さんも非常に悲しい身を深く持ったショックを受けたわけですけれども、水野さんはそのお母さんに勝るキリストイエス様がそばに一層近く来るようになったわけですね。だから、お母さんの心配はなかった。そういうこと、必要は本当はなかったわけです。だから、いろんな将来の心配、いろんなこともですね、自分が解決を自分が守るんだと思ったら、それはいくらでも心配。医者だってですね、病気が重くなったらどうなるかわからんだから。不確実ですね。けども、イエス様は確実なわけです。真実なわけです。私がですね、早く死んでも、イエス様がしっかり守ってくださると信じたらいいわけですよね。そしてまた子供たちも、将来の家族や子供たちもイエス様を信じるようにということを特に祈り願う。こういうことに関して、昔はですね、 前にもちょっと話したことありますよね。ローマの迫害の時に若い女性がキリストを告白したから捕らえられた。で、赤ちゃんが。で、親が必死になってですね、老後とか会いに来て、お前がエゴエミ、クリスティアノスと、クリスチャンだと、キリストを信じるものだというのをやめたら解放するって言っとるじゃないかと。老後の前まで来てですね。どうかそう言ってくれと。そうしなかった、この赤ちゃんどうして育てるんやと。と必死になってですね、親が来て、懇願したわけです。お前も破滅すべきだと。殺されるんや。赤ちゃんも死んでしまうじゃないかと。その若い女性が静かに言ったわけですよね。キリスト様は今まで私を本当に霊的に導いてくださった。だから、その愛のイエス様がこの赤ちゃんやお父さんお母さんを捨てるはずがない。私は人間の力じゃなくて、イエス様の愛を信じるんです。だから安心してください。きっとイエス様が助けてくれると。育ってくれるんです。と言い切って、その人は、私はキリスト、信徒ですという告白をあくまで続けて、で、処刑されたわけですね。で、その人もちろん神様のところへ帰って、イエス様と同じようになって、まあ、今もそういうふうにおられると思います。そういう迫害の苦しい時には一層ですね、真実が明らかになるということですね。そういう証人として、そのような記録が、それは古代の、だいぶ前に、教文館から出た、その古代、ローマ帝国、迫害時代の、そういう文書からそういうことが書い、のっと残されてきたわけですね。で、20年ぐらい前とかに、教文館から初めて日本語でそれが訳が出たわけです。はい、そういうことで、私の言葉、私のうちに留まるならば、あなた本当の弟子になり、真理を知る。真理は様々な意味で自由にするという、そのことを受け止めたいというところです。はい、以上です。
ありがとうございました。それではしばらく黙想をしてください。